お元気ですか？羽鳥淳二です。さて、今日もまたご一緒に御言葉を学びましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。私たちが毎日支えられていることをありがとうございます。このように聖書の御言葉を学ぶ機会を与えてくださいましてありがとうございます。神様、わずかな時間でございますけれども、日々の命をあなたによって養われておりますことをありがとうございます。エリアをケリテ川の細い川の流れと、そしてカラスの持ってくるところに食物で養い保った主が、私たちの霊的な命を養ってくださることを覚えて感謝いたします。私たちは本当に何にもない空っぽな掘り割りでしかありませんけれども、どうかあなたの命の水を受けて、その水が泉となって溢れ出るほどのものとなっていくことができるように助けてください。自らの小ささ、自らの虚しさを本当にはっきりと知って、あなたご自身から豊かな恵みを受けることができるように助けてください。尊い我々の主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日はたった一節だけ、お話をいたしましたね。このエリアがケリテ川の水を飲んで、毎日の命を続けることができたところが、その水がだんだんだんだんこう減っていく、その水が減っていく有様を見ながら、エリアが学んだことは何だったろうかということを考えましたね。このケリテ川に水がなくなったら、それはただの溝でしかありません。空の掘り割りです。いわゆる和地というやつですね。雨季の時だけ水が流れて、乾季になるとカラカラに干上がってしまう、そういうものでしかない。自分は空のものだ。神から離れて、神から命の水を受けていないならば何にもないもんだ。エリアは体格の立派なですね、意志も堅固な、そして信仰のはっきりした人であったかもしれません。しかし自分の信仰、自分の体力、自分の気力、そんなものに頼ることができない、自分は本当に何でもないものだということを徹底的に神様はこのケリテ川のほとりでエリアにお教えにならなければならなかったんじゃないかということを昨日考えましたね。そして私たちもただ神の恵みをこのいただいて、その恵みによって、そのあふれるところの泉となって、命の水を周りの人々にまで及ぼすものとなっていきたいということをこの考えたわけでございます。さて、そのケリテ川の水が枯れた時に主の言葉がございました。列王記の第一の17章の8節ですね。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレハテに行き、そこに住め。身を、私はそこに一人のヤンメに命じて、あなたを養うようにしている。サレファテというのはシドンからさらに南方13キロにあります地中海に面した町でございます。イエス様はこの事件を引用して語っておられますね。このエリアの時代にイスラエルにはヤモメは多くいたけれども、神様はわざわざ異邦人のサレファテのヤマメのところに使わされた。イスラエル、私はアブラハムの子孫であるという、そういうようなことでおごり高ぶっていてはダメなんだと、このパリサイ人、サドカイ人に対してイエス様は強いこの攻撃的な態度を持ってお語りになりましたけれども、このサレファテ、シドンのサレファテのヤモメのところに行けとおっしゃった。 そこでそのお一人のヤマメを通して神様はあなたを養うと、そうおっしゃったんですね。そこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしている、神様はそうお定めになったんだと、そうおっしゃったんですね。この彼は出かけて行きました。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに滝を拾い集めている一人のヤマメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。この時のほんのこの少しの水というのもですね、この長い間の日照り続きでございますから、それは貴重なものだったかもしれません。しかし私に水を飲ませてくださいとエリアがこのヤマメに言った言葉ですね、あのイエス様がサマリアの女にですね、私に水を飲ませてくださいと声をかけられた、そういうことを思い起こさせるものでした。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。エリアはこのヤモメがですね、まあ服装や何かでヤモメというようなことが分かったのかもしれませんけれども、とにかくこのヤモメがですね、神様が自分を養うためにお立てになったこの婦人であるかどうかを確認するためにこのように頼んでみたのではないかと思います。ヤモメはエリアに実情を告げました。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。この主は生きておられますというのは、誓いの言葉を言うとき用いる寛容的な言葉ですね。神に誓って言いますと言うんですね。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通りに三本の滝を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。これはそれを食べて死のうとしているのですと、自殺しようとしているっていうんじゃないでしょうね。この最後の食事をとってもう何にもないからそのまま死を待つつもりでいるんですと言うんですね。ドラエリア言います。エリアは彼女に言った。ほんでエリアは神の言葉を思い出し確信を持って言うんですね。恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい。この滝を集めて、そして、パンを焼いて食べなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。これは有名な言葉ですね。亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない、ね、そうはっきりと断言するわけですね。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。本当に壺にほんの少しの油があり、紙に一握りの粉があっただけですけれども、それはなくならなかったんですね。エリアを通して言われた主の言葉の通り、紙の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。このエリアとヤマメはですね、毎日空の紙と空の壺を前にして主を褒めたたえられたと思います。神は毎日その必要を満たしてくださるんですね。主の祈りの中で日ごとの糧を、日曜の糧を、日ごとの糧を与えたまえと祈る。これ今日一日の糧、あるいはある人は明日の糧、これはユダヤ人の一日は夕刻から始まりまして夕刻で終わります。ですから夕食の前にこれから一日の糧 ていう意味で明日のというね、私たちの観点で言うと明日のということになるか、見方で言うと明日のということになりますけれども、その過程を与えてください。この余分なものは必要ないんですよ。その日その日の必要のものを絶えず与えてくださり続ける神、これに私たちは本当により頼みたいと思います。まあ、ここで空の壺にならなきゃなんないということを学ぶこともできるかもしれませんね。毎日日ごとにその必要を満たしてくださったんですね。この大壺はカナダやアイオワの大きな畑のように豊かであり、このまたこの水がめはオリーブ油の畑のように限りなく油を出したんですね。これが私たちが学ばなくてはならないことです。私たちは自分が空の亀、空の壺であることを認めなくてはなりません。私たちはよく私の持っているタラントをお捧げしますと、そう祈ったりします。しかし我々には捧げるもの、まあ、何にもないんですよね。本当のところ神様の前に捧げるもの、何か私たち持っているでしょうか。私たちが持っているのは私たちの罪以外何にもないと思います。マギ博士はしょっちゅう言われましたけれども、本当に私たちは神様の御手に差し上げるものとしては、神様は私はこれほど罪に汚れた人間ですというその事実だけだと思うんですね。罪に汚れた自分自身をそのまま神様の御前にさらけ出した時に、神はその下げた手を豊かな恵みを持って満たしてくださるんですね。ガリラヤのカナの結婚式で最も大切なものは何だったでしょうか。ウェディングドレスでしたが、そうじゃないですね。空の水を入れる石がめでした。その石がめの中に満たされた水が人々を喜ばせるブドウ酒に変えられたんですね。あなたが空の亀であり、壺であり、干上がった流れであることを本当に認めて、そしてその中に命の水を満たしてくださいと求めるまでは、神様は私たちを見て用いてくださることはおできにならないんですね。そうするまでは教会はただの信仰的見せかけのクラブであり、また聖会やあるいはクルセード大会は日本シリーズをやっているスタジアム以上に霊的なものとはならないんですね。日本シリーズの方がクルセードの会場よりも燃えてはいないでしょうか。私たちは今自分が空の器でしかないということを本当に認めなくてはならないと思います。それを知ったときに、なんと私たちの心は平安に満たされることでしょうか。私たちは本当に何にもできない、もともと何にもないものなんだと、ね、そして、なさってくださるのはただ天地を作り、すべてのことを成し得たもうところの神ご自身だけなんだということを分かったときに、私たちの心の中に平安がやってくるんじゃないでしょうか。私の祈りの課題のところにですね、この毎日のスケジュール予定表に、潰されるなという言葉が書いてありますけれども、本当にですね、このしなければならない技の一つ一つを神様がさせてくださるんだということは本当にこう分かってくるならば、私にはもっと力があると思うんですね。本当にそういう力が与えられたいと思います。その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。私はそういう経験を本当にしたいと思います。さて、列王記の第一の17章の17節、これらの言葉があって後、この家の主婦の息子が病気になった。 その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。このこれらのことがあって後、どのくらいの時間が経ったか知れませんけれども、この息子はですね、19節を見ますと、彼女の懐からその子を受け取るということが書いてございますから、まあ、本当に幼い子供だったわけでしょうね。その子供が病気になって息を引き取ってしまった。死んでしまったんですね。なぜこんなことが起こるんでしょうか。神様がこのヤマメの持っているわずかなものを召し上げなさって、それを持ってエリアとこのヤマメを養ってくださるというのは本当の祝福に預からせた後で、その祝福の満ちた過程になぜこんな問題が起こるのか、これ私たちのわからないことです。神様がこれほど恵んでくださり、神様がこれほど目をかけていてくださる、この過程になぜこんなことが起こるのかということが、確かに私たちの周りに起こります。ですけれども、私たちはその理由を知ることはできないんですね。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。息子の死はエリアと関係があると婦人は考えました。これまで受けた祝福を忘れた、本当に不信仰な誤解に満ちた言葉であったかもしれません。しかし、私たちも同じような思いを持つことありますよね。私は本当に神様にお仕えしています。私は一生懸命神様に従っています。その罪なんか犯しているように思いませんけれども、なぜ私はこんなひどい目に遭わなければならないんでしょうか。私たちは時々つぶやきます。本当になぜですかと、そう問いかけます。そういうことがありますね。クリスチャンになぜ苦しみがあるんでしょうか。私の牧会しておりました教会から献身をして出て行かれた非常に素晴らしい主の器となっている先生がおられますけれども、その先生が牧会の中でですね、この信徒の家に次から次へと起こってくるいろいろな問題を眺めている間に、その悲しみについて苦しみについてというこの文をですね、毎週週報に書くようになりました。これが一冊の本となっての出版されましたけれども、本当にキリスト者になぜ苦しみがあるんでしょうか。さて、その次を読んでまいりましょう。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえ災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。私はここにですね、この私の神主よっていうこの言葉に非常に打たれるんですね。エリアは神を私の神主と知っておりました。主というのはですね、天地を作ってくださった全能のお方です。そのお方が身をかがめて人の上にその祝福を与えようと手を差し伸べてくださるお方、それを主と呼んでいます。私の神主よ、そして私を世話してくれたこのヤモメに、あなたが愛していてくださるこの私を世話してくれたヤモメ、ここに全く個人的な人格的な交わりというものが本当にこうはっきりと浮き彫りされていますね。私たちは神様を私の神と知っているでしょうか。私を愛していてくださる神として知っているでしょうか。 そのことを知りたいと思います。そしてその次にですね、エリアはこの子の上に三度身を伏せました。ここに一つの大切なことがあります。死者が命あるものと触れた時に命が与えられたのですね。なんという素晴らしいことでしょうか。22節を読んでみます。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。三度その子供の上に身を伏せて、その口を子供の口に、その手をその子供の手に、その体を子供の体の上に伏せて触れていった時に命が戻されたんですね。子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。私たちが命の主であるイエス・キリストと個人的に触れ合った時に命が与えられるんです。私たちが罪と咎との中に死んだものであるということを認めて、主イエス・キリストに触れると、その時命が、新しい誠の命が与えられるんですね。私の教会でこの伝道礼拝がありました時に、私が、人がもしキリストにあるならば新たに作られたのなりというあの御言葉をからお話をさせていただきました。そしてですね、このキリストのうちにあるというのは新共同訳で訳されているように、このキリストと結びついているということなんだとお話をした。そして私たちイエス・キリストを信じたときにキリストと結びつくのだというお話をいたしました。そして電球が電灯のこのコンセントにですね、のコードの先が差し込まれているときに初めて力が出てきたり、光が出てきたり、熱が出てきたりするんだというお話をした。そうしましたら、聞いておりました求道者の一人がですね、その電球がつくということは分かったけれども、なぜ信仰が神様に結びつくのとこなんだかはっきり分からないと言われたそうでございます。どうも私はできるだけ早い間にこの結びつくということをもう一度説明しなきゃならないと思うんですけれども、このガラテヤ人への手紙の2章の20節がこうありますよね。有名な御言葉ですけれども、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった御子を、神の御子を信じる信仰によっているのです。信仰によってキリストと共に十字架につけられ、キリストと共によみがえるだと言うんですね。この一致、キリストと共に、この連なっていく、これが問題ですね。マルチン・ルターが、神は無から全てのものを作られた、だから人が自分が無であることを認めるまでは我々のために何もなさることができないのだと、そう言いました。エリアがこのことをしたときに彼は勝利を得ました。今我らが必要なのもこのことではないでしょうか。私たちは本当に命の主と一つになって、そしてその一つになった自分がまた人々にと一つにつながっていくということが必要じゃないでしょうか。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った、ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った、今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。知りましたというのは体験を通して深く確信したというんですね。本当にエリアのこの証によって人々は、主は現実に生きておられる、主の言葉が真実であるということを知るようになるんです。 私たちもそうありたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたを明かしすることができるように助けてください。あなたと結びついてあなたを示すことができるようにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。